はい、確信犯じゃないです、はい、本当に落ちました、びっくりしました、ヒガンマラ行きたいと思います。本当に落ちたんでびっくりしました。何もしてねえのにウィンアンプがエラーで落ちましたね、でオートストップ、まあいい感じですね。さっきのファイルはダベリっていう形で、アップ別にしません。別に何もしてないですから、ただ喋っただけですからね、20分ちょっと。だからあれじゃなくて これからが本ちゃんということで、だからアップするとしたらこっちの方っつうの、さっきのやつは本当にただ喋ってただけですから、いつも通りの自分ですから。だいたい別に自分は毎日あんな感じですからね、まあ違いますけど。じゃあ選択肢の前で、やめたんですけども、画像アップします。ですね、トールと一緒に部屋を出るんですが、まあ、夏美は部屋にいると言っててですね、トールと自分が、露天風呂かなんかに行こうとするんだっけかな。で、この選択肢はですね、A、B、C、まあ、A が、私はトールと一緒に部屋を出た。一緒ですね。で、B は、私はトールよりも先に部屋を出た。C が、私はトールの後から部屋を出た。というところ。はい。これがどこまで影響してくるのかはさっぱりわかりませんけども、とりあえず、もしかしたらかなり大事な選択肢になるかもっていう形。まあこれはもう選択肢大事なのかわかりませんから、まあやってみないとっていう形で。じゃあ進めたいと思います。ですね、トールの後から部屋を出ます。なんとなく。先に、なんつうのかな。盾をね、前に出してからという形で。私はトールの後から部屋を出た。あんまり意味ねえかな。結局、シノさんが連れてってくれるし。まあいいや。いきます。シノは、この、帰国時、鬼泣き寺の、その、まあ、おかみさんですね。まあ、行きましょう。こちらへどうぞ。シノは足早に案内する。私はトールと並んで、その後に従う。並んじゃってんじゃん。出るとき、トールの方が先だけど。神殿の廊下を右に折れて、裏の綿殿を渡った先が北の鯛の屋だ。その畳廊下を回り込むと、北西の角口へのれんが出ている。こちらでございます。シノは私たちを振り返った。先ほどの西の鯛の屋の油田の湯は10倍に希釈された初心者用の初の手のお湯でございましたが、こちらは本湯、強うございますのであまり長いをなさいませぬよう。で、トールは女です。強いとどうなるんですか。疲れが取れ、気力が蘇ります。血の道によく精がつきます。引用にもなりますが、過ぎてはお匂いをいたします。お匂い？トールが聞いた。はい、酔うて浮かれます。鬼の精あふれ、鬼の欲ごとし、やがては人の肌を食らうと。肌を？まさかそれは単なる言い伝えだろうか。ただし、過ぎ去れば心地よく程よき桃源の幽冥をさまようと、かの源のトール公ご愛楽の湯とされてございます。どうぞお楽しみ遊ばされますよう。頭を下げてシノは去った。今のはまあ平安時代のコマーシャルみたいなもんだろうね。平安時代のコマーシャル、あ、なるほど。そうね、人の肌食らっちゃ困るものね。私たちはのれんをくぐった。タオルと乱れかごがあるきりで、この脱衣所には鏡も水道もない。もうもうとした湯煙がここまで立ち込めている。さっきの岩風呂よりも強い硫黄の香りだ。ツンと脳天へ甘い刺激が抜ける。あふんあふんと、トールがピクンと身をよじった。やだトール、まだ酔ってるの。うん、でもなんだかそれっぽい感じ。 腰をくねらすようにすると、トールはキュッと帯を引き抜いた。断然と浴衣がスルリと落ちる。あ、下には何もつけていなかった。
入ろアリサ。
トールはスッと寄ってきて、
脱がせてやるよ。あ、いいわ、自分でやるから。バカ、何垂れてんの。
トールは私の帯を引き抜くと、着ていたものをくるりと剥いだ。
あ、
携帯を手にしたままの私はパンティ一つにひんむかれた。
アリサ脱いで。それも。
私は最後のものを脱いだ。なんでそういう風な言い方するんだ。
綺麗だよアリサ。あなたもよトール。
持っていた携帯を棚へ置いて、私たちは手をつないだ。やばいぞ。岩戸を開けて露天風呂へ揃って足を踏み入れる。
わあ幻想的。
露天風呂は静かな月の光に照らされている。
いいねアリサ、おいでよ。
トールはザブザブと湯煙の中へ消えた。湯面いっぱいに湯煙が立ち込める。硫黄の香りが刺激的に甘い。甘いっつってんだもんな、硫黄の香りを腐った卵の匂いですけどね。で、続き。私もトールの後へ続く。
トール、どこ？こっちよ、来て。
私は胸までの湯の中を進む。
トール、どこなの？
岩陰へ回ってもトールはいない。
ねえ、トール？
やはりトールの返事はない。声は闇に吸い込まれるばかりだ。
トール、ねえ、トール。
私は怖くなった。トールが消えた。この露天風呂の中にいるのは私だけだ。
トール？ねえ、返事をして、どこなの？
何かが動いた。湯の中で何かが私の腰を掴んだ。
キャー！
湯の中から何かが立ち上がった。
えへへ、あたし、バカ。
私はトールへ掴みかかった。
死ぬかと思ったじゃないの。あはは、ごめんごめん。
トールは逃げた。
許さない。
私たちは湯の中でじゃれ合って抱き合う格好となった。湯気が動いた。
あ、
私は急いで体を離した。
今のは何？トール、ちょっと座りましょう。
私は湯の中の岩に腰を下ろした。心臓はまだドキドキしている。なんだこの展開は。
あれどうしたのアリサ、なんだか顔色悪いよ。うん、少しのぼせただけ。そうならいいけど。
トールは私の隣へ座った。
私はまだドキドキしている。今のは何だったのだろう。
目の錯覚には違いないけど、私には一瞬見知らぬ女に見えた。でもこんな話はトールにはできない。私にはそれよりここでどうしてもしておかなければならない大事な話があった。
ねえトール、彼のことなんだけど。
え？
うん。
トールは素直に身を寄せてきた。私はどんな風に話せばいいだろう。
トール、あなたも彼にはひどい目にあったのね。辛かったでしょうね。
はは、もう済んだ話だよ。でもアリサ。トールは笑った。
ここを触ってみて。
トールは私に頭を触らせた。
え？
私は思わず言葉を飲んだ。トールの髪の中で私の指はとんでもないものに触れていた。頭の骨にへこみがあるのだ。
トール？これまさか。ああ、うん、そうだよ。
トールはカラカラと笑って、
カラカラ。それがビール瓶で殴られた後、
陥没してんじゃねえ。
まあ。
私は胸が熱くなった。
ふふ、ビール瓶で頭を殴られてもテレビみたいに割れないんだよね。だから丸ごとボコン、頭蓋骨複雑骨折。平気だったの？ああ、幸い脳には損傷も出血もなくってさ。
トールはまるでギャグでも言うように、
微妙な部位だからこのまま触らない方がいいだろって、この時は手術もしなかったんだけど、後でお医者さんはよく死ななかったなって。
このなんか話とね、BGM とこの展開とかが全部合ってない。
トール。
私はトールのその頭を私の胸に抱いた。じわじわと涙が溢れて言葉にならない。
あれ、アリサ。アリサこそこれどうしたの？
トールは私の胸の古傷を見つけた。
ああ、それ。刺されたの。ほら、彼に追い回された時。
てんてんてん。トールはしばらく黙り込んだ。
悲しいねアリサ、女って悲しいね。 自分の時は笑っていたのに、トールはボロボロと涙をこぼした。アリサ、ええ、トール。
私も涙が溢れてくる。湯煙がふわりと包んで甘い香りが抜けた。すると、くらりと意識が揺れた。
あ、アリサ、私、なんか、変。
トールはぼんやり私を見た。
ああ、トール、私も。
湯煙が再び二人を包む。
ね、眠い。私も。
異常な眠気が急激に襲った。
あ、もう。
目を開けてはいられない。視界の端で何かが動く気配が。
ああ、また見知らぬ女の幻覚だ。これがお匂いなのか。危ない、これは危ない。眠ってはいけない。
で、
くくく、眠れ、眠るのだ、アリサ。ああ、この声誰なの。
くく、眠れ、眠れ、アリサ。
くくく、お前の首はもらうからね。誰？これは誰なの？夢なの？それとも本当に聞こえてるの？
私は必死で眠気と戦いながら奈落の底へ落ちていった。あれからどれくらい眠ったろう。なんだこれ。で、ジータレスミ399、アフンエロいなと。アフンって言いましたね、確かにね。で、400番、温泉で放尿は基本ですよねと。お前小学生以下だなっていう、もうどういうこと、どういうことだよ。基本じゃねえし、どんだけだし。で、続き。
あ、あれは私の携帯の音だ。ああ、ダメだ、あれに出なければ。あれはきっと有機ケージだ。だが、ああ、体が言うことを聞かない。ああ、また意識が遠くなる。
まだ携帯が鳴っている。
さあ、起きなければ、もう目を覚まさなければ。トールは？トールがいない。トールはどこへ行ったのだろう。それとも誰かに襲われたのだろうか。携帯が鳴ってる。私はあれに出なければ。早く出なければ。早く出なければ。トールはどこ？私を置いて。どこへ行ったの？今どこで何をしてるの？トールどこ？
私は渾身の力を振り絞って起き上がった。
あ！
トールは目の前に倒れていた。
トール！トール起きて、トール！
私はトールを揺さぶった。
アリサ。
トールはぼんやり目を開けた。
あれ？私、眠っちゃってたの？落ちて、トール。私、あれに出るの。お匂いなんかに負けちゃダメ。
私はトールの手を引いて立たせた。
行くわよ、トール。待って。
トールはまだ足元がふらついている。私の体にもたれかかってくる。
あっと、トール、お願い。
トールはまだトロンとしている。私の携帯はまだ鳴っている。
あの電話に出るの、トール協力して。
私はトールを引きずるようにして脱衣所へ戻った。
あ、
同時にベルは鳴り止んだ。私は携帯に飛びついた。表示は圏外になってしまっている。
ごめんね、アリサ、私のせいで。
トールはまだフラフラしている。
ユウチさん切ったんじゃないわ。電波が途切れただけよ。またすぐかかってくるわ。
圏外になっちゃった、いきなり。どんな電波状態？
来た。あ、はい、もしもし。
反射的に通話ボタンを押した。
よかった、アリサさんですね。
力強い結城刑事の声だった。
はい、アリサです。
私は結城の電話に集中する。ちょっと音下げる。しかし長くなってたね、随分ね。で、続き。
ああ、アリサさん、さっきからあなた方3人の携帯にずっとかけてるんですが。ゆうきさん、私たち今被告時にいるんです。
ああ、やっぱりそうでしたか。頼もしい口調でゆうきは言った。
実はもしかしたらと、そっち方面を捜索中です。
現在ヘリが3機出て、枕山の全域をくまなく捜索しています。広範囲なので多少時間はかかりますが、必ず見つけ出しますから。
あ、はい。
どうか信じて待っていてください。ところで、アリサさん、その元気そうな様子では皆さんに怪我などはありませんね。
はい、みんな元気です。
よかった。それからアリサさん、さっきの携帯で僕が言ったことちゃんと伝わってますか。
いいえ、それがよく聞こえなかったんです。もう一度言ってください。 犯人は私たちの何にいると言ったんですか？犯人は私たちの誰を殺そうとしてるとおっしゃったんですか？わかりました。アリサさん、ではもう一度言いますからよく聞いてください。はい、聞いてます。私は念のためメモ録ボタンを押してから耳をそば立てた。どうぞおっしゃってください。そして結城はそのことを言った。え？頭の中が整頓できない。結城の言葉はあまりにも恐ろしい言葉だった。
わかりました。それじゃあみんなで待っていますので。はい、そのように。
それだけ言うのがやっとだった。選択肢 A、 そして私たちの誰かを殺そうとしていると。 B、 私はとても信じられない。 C、 結城は私たちの中に犯人がいると言った。この選択肢はでかすぎじゃないの？そして私たちの誰かを殺そうとしていると。私はとても信じられない。結城は私たちの中に犯人がいると言った。意味がわからない。プラスでどういうつながりだ？ちょっと意味がわからないぞ。そして私たちの誰かを殺そうとしているとっていうのはどういうことだ？電話切った後だぞ。意味がわからない選択肢だな。大事そうなんだけどな。意味がわからない。どうすればいいんだこりゃ。私たちの中に犯人がいると言ったにするか。まさか。でもB にすれば大体何でも通じんだけどね。私はとても信じられないっていうのはどんな展開でも言えることですからね、大体。どうしよっかな。 C にしてみようかな。結城は私たちの中に犯人がいると言った。
アリサ、結城さんは何て言ったの？え？今結城さんがさ、ヘリが3機出てるからって。
とてもその内容は伝えられない。
だから結城さん必ず見つけて助けに来るからって。
私は震える手で浴衣を着込んだ。
そうじゃないでしょアリサ。
え？
アリサが今の電話で何を聞いたのかって私は聞いてるんだよ。犯人は私たちの何にいるって言ったの？犯人は私たちの誰を殺そうとしてるって言ったの？私はそれを聞いてんだよ。
それは後で。
私は濡れた頭へタオルを巻いた。
トール、もう部屋へ戻りましょう。
アリサ、逃げてるね。
え？
あんた私に何を隠してるのさ。ユウチさんの言ったことをなぜ言えないの？
だから後でって。
私は急いで出ようとする。
アリサ。
トールは立ちふさがった。
言っておくけどね、私は隠し事をされるのが嫌い。嘘をつかれるのが大嫌いなんだ。
トールは本気で怒っている。
トール、違うの、分かって。
悲しくなって涙がこみ上げてきた。
トール、ここでは話せないの。3人みんな揃ってから話したいの。トール、私にもどうしたらいいのかわからないのよ。
あ、アリサ。
私の涙を見てトールは慌てた。
何も泣かなくたって。だからそれを説明してさえくれればって。
トール、
涙がますます溢れてくる。
私ね、トールも夏美も大好きなの。だから私どうしていいかわからないの。
アリサ。
トールは私をそっと抱いた。
あんたが何を隠してるか知らないけど。
いきなり夏美が飛び込んできた。
あ、
夏美は棒立ちになった。
う、
抱き合う私たちを見て目を白黒させている。
バカ、背中かいてやってんだ。
トールが言った。
あ、そうだったんだ。
夏美は何でも信じてくれる。バカか。
ああ、驚いた。だっておかみさんが鬼湯だなんて言うんだもの。
鬼湯？
うん、鬼湯に当たるとなんか人間が変わるらしいの。
夏美はまだ息を弾ませている。
大丈夫よ夏美、私たち全然平気だったから。でも心配してくれてありがとう。
全然平気だったからって平気じゃないんですけどね。
私は本気で礼を言った。ありがとな夏美。
トールもそれは感じている。
ああよかった、僕変なことになったらどうしようかと思った。
変なことってなんだよ。
だって彼岸花が死人を呼ぶでしょ、だからお化けがいっぱいいるでしょ。それでアリサとトールが鬼湯の中で襲われて。
取り越し苦労よ夏美。
ああそうだったみたいだね。
夏美は屈託なく笑っている。私はまた涙が出そうになった。こんな二人を疑わなければならないんだなんて。
夏美、部屋へ戻るわよ。みんなで話し合いたいことがあるの。
私は夏美もトールも大好きだ。なのにこんなことになるなんて。
あ、そうだ、あのね、さっきゆきさんから電話が入ったんだけど。
廊下へ出ると夏美が言った。
最初はトールの携帯にかかって次は僕のに、でも電波が悪くって。
ああそうですってね。
え、じゃあこっちにもかかってきたの。
ええ、だからそのことで部屋へ戻ったらあなたたちに話が。
私たちは北の鯛の屋の回廊を出て神殿への渡殿を渡る。私は二人にどう切り出すべきかいつまで経っても決断がつかない。
ひ、
夏美が変な風に立ち止まった。
え、どうしたの夏美。
私は夏美の視線をたどった。かすかにタバコの匂いがした。
ん、
足がすくんで動けない。今一瞬トールが見えましたけどね、あの私服のトールがね。
私は何を見たのだろう。今のは確かにトールだった。一体私はどうしたのだろう。今日という日は幻覚ばかり見ている。
見たんだねアリサ。アリサも今のを見たんだね。
私の異変に夏美が気づいた。
慌てないで、何も見ないわ、ただの湯煙よ。
私は見たものを打ち消した。相変わらずね、こいつのね、テクニックですから。
雷の光が湯煙に反射してただそんな風に見えただけよ。
違うよアリサ、今の私にも見えたんだよ。
え、
私は思わずトールを見返した。
それではトールももう一人の自分を見たのか。トールには今何が見えたの。
うん、
おしの様だった。
夏美は。
僕も同じだよアリサ、おしの様を見たんだ。
てんてんてん、私は思わず絶句した。今の白いものは私にはもう一人のトールに見えた。だが二人には違うものに見えているらしい。すなわちこれがもう目の錯覚だという証拠なのだ。
え、バカバカしい、行くわよ。
私はくるりと背を向けた。つまどを開けて神殿への畳廊下へ出る。
アリサ待って。
トールが追いすがってきた。
アリサ、今のは私も見たんだよ。
聞きたくないわトール。
アリサ、私嘘ついてたんだ。本当は私お化けっていると思う。アリサ、今まで黙ってたけど私は一度幽体離脱の経験まであるんだよ。
嘘大嫌いって言ってるくせに嘘つきやがったぞこいつ。
そんなものはレム睡眠中の夢よトール。がっかりさせないで。
がっかりさせないで。まさかトールまでがこんなことを言い出すとは思わなかった。
私は後も見ずにどんどん歩く。待ってアリサ。
トールが追いかけてきた。
お化け話ならもうたくさんよトール。
私は無性に腹が立っていた。
聞いてアリサ、だって今日私らの身に起こっていることは超偶然じゃ片付けられないことばかりなんだねえアリサ。これは夏美も言ってるけど、これからは私たちここでは人間の力じゃどうにもなんないことが起こるかもって覚悟だけはしといた方がいいと思うんだよ。
私はゾッとした。もしかしたらトールと夏美、この二人はグルなのではないか。
え？
ねえ二人とも、そんなふざけたお化け話なら後にして。
私は悔しいよりも悲しくなった。やれやれっていう。
私たちは今もっと深刻でもっと重大な問題に直面してるんだから。
口調が激しかったせいだろう。
え？
二人はハッとしたように私を見た。
アリサ、それ何のことなの。 それを今から話し合いたいの。とにかく入って。
部屋へ入ると布団が3組並べられている。
ジータレス読み401。結城は犯人は私たちの中にいると言った。そして誰かを殺そうとしていると。私はとても信じられなかった。ただの文章じゃないかと。 ABC を並び替え、並び替えじゃなかったんですけどね。あれ選択肢っていうやつなんですけど、あんまりよくわかんないですね、相変わらずね。ちょっとわかんないです、ほんとね。で、このもったいぶってますけども、で主人公は何、この二人グルーなのかとか言い出しましたけどね。で行きましょう。
キャハハ、わー、修学旅行タッチ。
雰囲気が悪いと見て夏美がいつものようにはしゃいで見せたが、今はますます白々しいばかりだ。確かにな、修学旅行タッチってなんだよ。修学旅行の雰囲気ってこと、わかりづらいね。
あ、
トールがぎょっと立ち止まった。
私のバッグが。
そこにはトールのハンドバッグが放り出されている。
夏美。
私は夏美を振り返った。
ここに残っていたのは夏美だけだ。夏美、あなたが出るときはどうだったの。僕知らないよ。
夏美が向きになって答えたとき、室内のろうそくが一斉に消えた。
キャ
ー、闇の中で夏美が叫んだ。
バカ、騒ぐな。
トールが叱った。だがどういうことだろう。風もないのにろうそくの火が同時に消えるなんて。真っ暗闇ということは、南側の障子壁の向こうの畳廊下の明かりまでが消えたということだ。
慌てないで、みんな集まって。
私は二人へ声をかけた。
二人とも真ん中の布団の上へ。危ないからなるべく小さくなって。
で、
クククだんだん面白くなってくるよ。
面白くなってくるよ。頭の中で声が聞こえた。
キャ
ー、同時に夏美が叫んだ。
え、夏美、今のあなたも聞こえたの。
私は思わず聞いてしまった。
え、じゃあアリサも。
ううん、私は何も聞いてないわ。相変わらず主人公。私は焦った。この空気では私までが暗示のお化け世界へ取り込まれてしまう。早く明かりをつけなくては。ね、もう信じてませんから、全部トリックだと思ってますからね、主人公は。出た、びっくり選択肢。 A、
そうだ、 B、 もしかして、 C、 でもやっぱり。
意味わかんねえ、全然意味わかんねえ。何が言いたい。なんだよこの選択肢は。相変わらずすげえ選択肢だな。全部つなげても文章になります。
そうだ、もしかして、あ、でもやっぱりみたいなね。
わかんねえ、何が言いてえかがわかんねえからな。でもやっぱりって意味わかんねえもんな。あ、でもやっぱりっつのは声が聞こえたのはってことかな。お化け説を信じないっつってたけど、でもやっぱりみたいなね、聞こえたしみたいな。もしかしてにしてみる。
もしかして。トール、ライターは持ってないの。
もしかしてはどうしたんだよ。もしかしてライター持ってんじゃないのってこと。いや、わかりづらい。まあいいや、続き。
どうして。私タバコやらないよ。
暗闇の中でトールが怖そうに言った。
そうだった、私はどうしてそんな風に思ったのだろう。じゃあ夏美、ペンライトをつけて。早くマッチを探さないと。うん、わかった。
闇の中を夏美がリュックへ進む気配がした。
気をつけてね、夏美。キャッ、夏美どうしたの。誰かが冷たい手が触ったの。
私は必死で恐怖を殺した。
トールでしょ、トール、トールはどこ。ここだけど。
反対の闇からトールが答えた。
でもアリサ、私じゃないよ。
その時気配が動いた。
し、
どこかで女のすすり泣き声がした。
誰。
返事はない。闇の中で私たちは動けなくなった。息を殺して私は見えない気配を読む。
あっ、
その時不意に明かりがついた。
室内のろうそくにも外の畳廊下の明かりも全て同時に火を灯した。
どういうこと？
私は冷や水を浴びせられた。夏美が凍りついた。
どうしたの？そこ。
トールも真っ青になっている。私たちの目の前でもっととんでもないことが起こっていた。トールのバッグが口を開けて転がっている。その前、まるでトランプでも並べているように7枚の写真が並べられていた。その写真のどれもが首なしのカップルだった。
僕じゃないよ。夏美が懸命に叫んだ。僕は知らない、僕は知らない。じゃあ誰が。
暗闇の中で誰かがこれをやった。
トール。
自分の声がかすれているのが分かった。
あなたの言っていた7枚の写真ってこれだったのね。
うん。トールは青い顔でうなずいた。
バッグに入れて持ってきてたのね。
うん。私は夏美を見た。夏美はそれが分かっていたのね。だからこのバッグを開けようとしたのね。
でも僕開けなかったんだよ。見ようとしたら篠さんが布団の敷きに来ちゃったから。僕は本当に。
ちょっと待って。トールが慌てて遮った。
二人とも何の話してるの？夏美はどうしてこれを見たかったの？
その取り方よ、トール。
夏美に代わって私が答えた。
あなたの彼が私たちの彼と同じ写真の撮り方をしているかどうか、それを夏美は知りたかったのよ。
ト
ールにはまだ飲み込めないようだ。
なぜだかは知らないけれど、夏美はそれを察していた。私にももう分かっていたの。
トールはまだぼんやりしている。
ねえ、トール、びっくりしないでね。
私はなるべく穏やかに言った。
この写真に写っている男は私の彼の岸明だったのよ。そしてそれは同時に。
私は夏美を振り返った。
僕の彼の畑や当時だったってことなの。
気の毒そうに夏美は言った。トールはだらしなく口を開けた。後の言葉が続かない。
トール、僕の元彼畑や当時はいつもこういう風に首なし写真を撮ったの。あいつはそういうアブノだったんだ。
アブノーマル。
ト
ールはペタリとへだり込んだ。もうトールおかしくなってますね。
そうだったのか。道理でよく似た3人だと思ったら、似てるはずだ。私たちの彼ってみんな同じ男だったのか。
トールは泣いていた。無理もない。三人の中で何も知らなかったのは自分だけだったのだから。
で、しかし私としては丸けな話だよね。気を確かに持ってよ、トール。大丈夫よね？
私はトールを覗き込んだ。
つまり私たちの彼は私たち三人を相手に一人三役をやっていたの。わかるわよね？彼の本名は岸明。うちの遠縁だからこれが本当の、素性と本名で間違いないと思うわ。
わかるよ。
彼は昔から源徹に憧れていて、現代の風流気功師を気取っていくつもの偽名と偽の経歴を作った。
なんだ風流気功師。
それを狙った女に合わせては使い分けていたのよ。
そう、あいつはそういうやつだった。
夏美は悔しそうに唇を噛んだ。
私がもっと早くこの7枚の写真を見せればよかったんだ。
それなら一発でわかった。
そうね、こんな撮り方をする変わり者は世の中に一人しかいないものね。
でもトール、これでよかったんだよ。知らないから僕たち仲良くできたんだもん。
そうね、もし最初からこの7枚を見せられてたら私たちとても仲良くなんてできなかったかもね。
けど、
トールは少しずついつものトールに戻った。
あんたたちいつから気がついていたの？
私は長野の首なし死体が本当は京都だったって聞かされた時。
本当かよ。
へえ、でもそれでどうして？
私の彼も同じ死に方だって分かっていたからよ。
ええー、 アリサ、でもそれは夢の話でしょ。
ええ、まあそうね。
私はその話を後回しにして夏美を振り返った。
夏美はどうしてわかったの？僕はポコとミーナ。
アリサとトールがそう呼ばれてたって、あ、違う。アリサとトールがそう呼ばれてたってわかったとき。
それを彼から聞いていたのね。
うん、だから僕7枚の写真で確かめたかったの。
7枚の写真。そうだ。私たちはまずこのことからはっきりさせなければならない。ここに7枚の首なし写真があるわ。
私はその7枚を並べ直した。
ここに写っている首なし男は全部私たちの彼。これからは本名の岸明で行くわね。相手の女の子はみんな服装がまちまちで7人いるように見えるけど違うの。これとこれ、清涼寺と、仁王堂は私なの。私はその2枚を自分の前へ置いた。
僕も2つ、この念仏寺と東東院が僕だったの。
夏美もその2枚を取って自分の前へ置いた。
私も2枚だよ、この阿弥陀寺と枕寺の分。
トールもその2枚を外した。
私たちが6枚の写真を外した後に1枚だけが残った。最後に残った1枚はおしの様姿の女を源の、あ、違うわ、原稿案をバックに立たせ半分透けたように見せかけた写真だ。
この女は誰だと思う？
私は2人に聞いた。
もちろん岸明の4人目の女だよ。これが X 氏だね。
トールはきっぱりと言った。つまりトールはこのおしの様イコール X 氏イコール犯人ってわけね。
私は夏美を振り返った。
じゃあ夏美はこれを誰だと思う？
僕は。
夏美は私に向き直った。
本物のおしの様だと思う。アリサは怒るだろうけど、僕はこれ本物の心霊写真だと思う。
夏美、私は怒らないわ。
私はゆっくりと夏美を見た。
でも夏美、ではこの写真をトールに送りつけてきたのは誰？まさかお化けがやったとは言わないでしょうね。
それは別だと思う。僕はトールの X 氏は他にいると思う。でもこの写真のおしの様は本物の心霊写真だと思うの。
夏美はしっかりと私を見た。
アリサ、これだけは僕は変わらないよ。
もうやめて夏美。
私は苛立っていた。
そういう考えは聞きたくないわ、トール、あなたもね。
相変わらず主人公すげえ。
二人に言っておくけれど、これは人間のやってることなのよ。
その人物が私たちを暗示にかけてどんどん心霊的な世界へ持っていこうとしているのよ。
だからアリサ、それをやってるのが4人目の女 X 氏なんだって言ってるだろ。
トールもかなり苛立っている。
夏美の見たのも電話をかけてきたのも、今の暗闇の中で7枚の写真を並べたのも、みんな X 氏のやったことなんだ。夏美の言う本物のおしの様ではない限りはね。
じゃあトールはその X 氏はもうこのお寺の中にまで来ているって言ってるのね。
ああそうだよ、こうして写真を並べたりしているんだからね。どっちにしてもアリサ、もうやばいよ。敵はもう私たちのすぐ近くにいるってことなんだから。
そうよね。
私は思わず涙がこぼれた。
敵はもう私たちのすぐ近くにいる。まさにその通りなのだ。
結城刑事の電話はそれを伝えていたのだ。はい、少し、話が進みましたね。よいしょっと、展開が進みました。敵はもう私たちのすぐ近くにいるっていうことを伝えてたのか、勇気は。なるほど。で、次いきます。
なんだよアリサ、どうしたの？
トールは私の涙に、たじろいだ、花しらんだって書いてあるんですけど、花が白いって書いて、んだってひらがな書いてあるんですけど、どういう読み方これ？花しらんだ？わからん。
ええ、ちょっと。
この話を私は二人にどう伝えるべきだろう。
なんだよ、煮え切らないね。あ、そうか、わかった。さっきの雄一さんの電話だね。
トールは勘の良いところを見せた。
ええ、でもごめん、トール。私、まだ考えがまとまらなくって。
まとめる必要なんかないよ、アリサ。だって深刻で重大な問題なんだろ。だったらそのまま言えばいいじゃないか。
そうだよ、アリサ。
夏美も私を気遣うように言う。
何もアリサが一人で悩むことはないよ。みんなの問題ならみんなで考えようよ。ユウチさんは何て言ってたの？
ああ、もうダメだ。これ以上私は引っ張ることができない。選択肢。ああ、もうやめようか。B、ああ、どうしよう。C、でもどうしても話さなければ。ああ、もうやめようかなんて言ってる場合じゃないですからね。もう C にします。でもどうしても話さなければ。
じゃ、そのまんま聞かせるね。これ、さっきの結城さんからの電話。大事なところだけメモ録しておいたの。二人とも聞いて。
私は携帯を取り出してメモ録音の再生ボタンを押した。ボリュームを上げると雑音の中から結城の緊迫した声が流れてくる。
わかりました、アリサさん。では、もう一度言いますから、よく聞いていてください。はい、聞いてます。
私の声が答える。
どうぞ、結城さん、おっしゃってください。
すると結城の声がはっきりと室内に響き渡った。いいですか、アリサさん。犯人はあなた方の中にいます。そして、あなた方の誰かを殺そうとしています。で、暗転。
そろそろ大詰めだよ。
お前はいろいろ進行を教えてくれる、なんか途中途中に出てくるやつか、お前は。
さあ、とうとう私の一番大切な宝物、岸明を殺した仕立て人が知れますよ。ククここまで来るにはこれでも随分苦労したんだから。たらさあ、たらさあじゃねえ。
いいですか、アリサさん。犯人はあなた方の中にいます。そして、あなた方の誰かを殺そうとしています。メモ録音はそこで終わっていた。
どういうこと、アリサ？
かすれた声でトールが聞いた。
この先はないの？
夏美の声も震えている。
メモ録の容量が20秒だから、これだけなの。この後は結城さんから、私が直接聞いてるの。
私もそれだけ言うのがやっとだった。
だったら、アリサが聞いた通りに話して。犯人が、私たちの中にいるって、それは一体どういうことなの？
ええ。結城さんは三つのことを言ったわ。
私は自分の感情を殺した。
そうしなければ、涙が止まらなくなるだろう。うん、それで？
第一に、お篠様の格好をしていた女を捕まえたこと。第二に、彼女には完璧なアリバイがあったこと。第三に、彼女がある新事実を示す証拠を持っていたこと。
彼女を捕まったんだ。
夏美は小さく吐息した。
でもそれがどうして私たちの中に犯人がいるって話になるのさ。結城さんの言うその新事実って一体何のことなのよ。
トールはとうとう怒り出した。
私にもそれはわからないの。
私はまた悲しくなった。
だってトールが聞いた通りに話せって言うから。ごめん、アリサ、聞くよ。
トールは慌てて謝った。
話して、まずその女のことから。
私は正確に記憶をたどる。
彼女は青沼志乃という名前の名古屋の二十歳の学生で、やっぱり岸明の恋人の一人だったんだって。志乃？
夏美は目を丸くした。
本当にお志乃様だったんだ。で、その彼女の完璧なアリバイっていうのは？
トールが聞いた。
去年彼が殺された時、青沼志乃は事故で大怪我をして名古屋の病院に入院中だったことが分かってたんですって。
了解。じゃあ最後のある新事実を示す証拠ってのは？
結城さん、それは詳しく言ってくれなかった。ただ青沼志乃がそれを持っていたとしか。だから彼女は私たちを付け狙ったんですって。
しかしおかしいね、それは。
トールは腕を組んだ。
もし本当に彼女の持ってた証拠で今言ったことが分かったんだとしたら、雄一さんはタクシーで落ちた時の電話で私たち3人の中に犯人がいるなんてなぜ言えたのさ。あの時はまだ彼女は捕まってなかったんだろ。だから雄一さんはおしの様に気をつけろって言ってたんだから。
ええ、それは確かにおかしいと思う。私、警察はまだ何か隠してる気がする。
でたらめだよ、
夏美が叫んだ。
だって神経を病んでる女だって言ったよ。警察はどうしてそんな女の言うことばっかり信じるの？
聞いて。
二人の気持ちはよくわかる。だがここは冷静さが必要だ。
警察は最初から知ってたみたいなの。私たち三人の彼が同じ男で、あの首なし殺人の死体だったってこと。
どこまで？てんてんてん。トールも夏美も黙り込んだ。結城刑事が私たちを騙したなんて誰もが考えたくない嫌な話だ。
結城さんはこうも言ってたわ。私たち三人がなぜ同じ新幹線で出会うことになったか。そのことについても考えてみた方がいいって。
え？じゃあそれも偶然じゃなかったっていうの？
夏美が叫んだ。
それから三人が出会った後何が起きたかも答えるべきだって。アリサ、それって新幹線の中のあの彼岸花や新聞のことを言ってるの？それともあの幽霊のことを言ってるの？
トール、
私はたしなめた。
この大事な時にお願いだからお化け話はなしにして。あのことならもう決着をつけたはずよ。
トールは再び口をつぐんだ。もう主人公独壇場。
夏美は怯えたように私を見ている。
いけない、これではいけない。このままではどんどん疑心暗鬼になってお互いを疑い合うようになってしまう。
二人とも聞いて。
私は改まった。
私たちここでもう一度私たちの出会いを確かめ合っておく必要があると思うの。
え、どういうこと？
私たちの出会いの確認をしたいの。私たち三人がそれぞれどんな理由でどんな風にここの京都行きを決めてきたのか、それを順番に言ってみて。
さてと、少しはまともになってきた。はい。だけどどうすっかな。短いけど、1時間ちょっとか。とりあえずちょっと飲み物飲ませてください。さあ、こっからどうなる。この中に犯人がいるっつうか、アリサが何もないとするならばですね、当然二人しかいませんから。ここで私だって言うと、もうなんだかわかりませんよ。もうでもありえるんだよな、なんとなく。よくわからないけど、でもなんで言おうとするとき涙が出るんだろうこいつ。じゃあ、続き。
わかったよアリサ、要するにあんた私らを疑ってるんだ。
トールがズバリと言った。
青沼だか赤沼だか知らないけど、あんたは私たちの友情よりも結城刑事のそんなわけのわからない言い分を信じるって言うんだね。
結城刑事、警察だよ。
トール、わかって。
私はまた泣きそうになる。
私たちの友情が大事だからこそはっきりさせたいって言ってるの。私たち三人の出会いはやっぱり本当の偶然だったんだっていうことを説明したいから言ってるの。それでもしもそれが僕らの誰かの仕業だったって分かったら、アリサはどうするの？
オズオズと夏美が尋ねた。てんてんてん。勝手に涙が落ちていった。
そんなことにはならないと思う。青沼志乃が言ったことはデタラメだと思う。だから私は確かめたいの。
わかったよアリサ、泣かないで。じゃあ僕から言うから。
夏美は慌てて話し始めた。まっすぐ私を見つめて夏美は京都行きを決めたわけを話した。
夏美がいつも行く図書館に彼岸花の押し花があったこと、その机の上に開かれていた古地図で帰国時を見つけたこと、その時同時に7つの寺寺社の名が意識されたこと、
そしてすぐに翌日の京都行きの新幹線といつものホテルを予約したこと。
何？
意識したの？七つの寺社を？寺を？よくわかんないぞ、神社とお寺を。古地図に帰国時のやつがあって、あーっていう、わかんねえな。で、次。
OK、アリサ、じゃあ私も言うよ。
トールは何者かが7枚の写真を送りつけてきたことを話した。新幹線とホテルのご招待券は父親から誕生日プレゼントにもらったので、それを使って京都へ来たのだった。
ありがとう、二人とも。それじゃあ私ね。私は簡単。私は誰かが新幹線のチケットをポストへ投げ入れたこと。ホテルは彼との思い出のホテルにしたことを話した。
証言は揃った。さあ、アリサ。
トールは手を腰に当てた。
ゲームはこれからどう進めるの？私たちのどっちを犯人に仕立て上げる気？
トール、喧嘩腰にならないで。私は事実を冷静に分析したいの。
もう泣いている場合ではない。
考えてみれば私たち最初から不自然な偶然が多すぎたわ。もしもこの出会いが誰かのトリックだったとしたら、ほとんどの不自然さは解消されるのよ。
私は二人を見渡した。
仮にこれを仕組まれた出会いだったとして、その仕掛け人を改めて X 氏としましょう。
OK、 じゃあ順番に行こう。
トールは突然開き直った。
まずアリサ、あんたの場合、X 氏はあんたに切符を送った。
簡単だ。
ええ、それでいいわ。けど私はそうにはいかないよ。そうはいかないよ。招待券をくれたのは親父なんだからね。アリサはこれをどう考えるの？まさか X 氏はうちの親父だっていうつもりじゃないだろうね。
トール、落ち着いて。その招待券はお父様どうなさったの？
もらい物だとか言ってたね。嫌な話だけどね、役人だから多いんだよ。これは私の誕生日祝いなのに、うちの親父いつも人様からのもらい物で、間に合わせてやがる。
トールの怒りはそんなところにもあるのかもしれない。
待って、トール、 X 氏がもしそのことを知ってたとしたら、例えば明日はお嬢様のお誕生日ですねとか言って、直接お父様に渡すことができる人物だったとか。
ふーん、なるほどね。
トールは意外と素直にそこまでは認めたか。
じゃあ夏美は？こっちはそうはいかないよ。新幹線もホテルも自分で決めて、自分で切符を買ってるんだから。
私は夏美に向き直った。
ねえ夏美、夏美はどうやってそれを決めたの？
あ、それは僕のラッキーナンバーで、いつもそうしてるの。
9時ジャストの出発、4と5で9ののぞみ45号車のグリーン9号車9の席。
それだわ。 X 氏はきっと夏美のそのジンクスを知ってたのよ。
てんてんてん、どんだけ。トールも夏美も黙り込んだ。私は強引に先へ進める。
X 氏は夏美が帰国時を探していることも知っていた。だからいつも夏美の行く図書館で彼岸花の押し花を利用して気を引いて、帰国時の古地図が出ている本を覗かせた。
夏美は飛びついてすぐ行動に移す。いつものジンクスで翌朝9時ジャストの新幹線のぞみで行くと読んだ。実際に夏美はその通りにしたわ。
それじゃあ僕、知らないうちに X 氏に操られていたってこと？
夏美だけじゃなく私たちみんながね。
じゃあアリサ、今言ったその通りだとして、
トールが噛みついてきた。
その X 氏は今どこにいるのさ？
X 氏は私たちの中にいるの？それとも外にいるの？
てんてんてん。トールは X 氏外部説を取りたいのだ。
そうだよアリサ、だったら X 氏は僕らの中にいるって考えるより、僕ら以外の誰かだって考える方が自然じゃないの？
ええ、私もそう思いたいんだけれど。
私はそれほどお人よしになれない。
でもあのわら人形のことがある限りは。
え、わら人形？わら人形がどうかしたのさ？
あの呪いのわら人形の中に3つの品が入っていたわよね。私のボタン、トールの名刺、夏美の髪の毛。
私はバッグにしまっておいた3つの品を出してみせた。
うん、それが？私思い出したのよ。
この私の飾りボタン、新幹線まではちゃんとコートの袖についていたこと。
え？
それから夏美の髪の毛も。私は二人をしっかりと見た。
え、僕の髪の毛も？
ええ、私はっきり思い出したの。夏美のこと、ユニークな子だなと思って見た時のこと。
うん、それで？
トールが乗り出した。耳の後ろの夏美の髪の毛、その時は切れてなかった、切れてなんかなかったわ。誰かがその後で切ったのよ。同じように私のボタンもね。それからトールの名刺はみんなが持ってるわ。さっきもらったばかりだものね。
だから私らの中に X 氏はいるって言うんだね。
てんてんてん。私は悲しくて返事ができなかった。
無理だよ。
突然夏美が叫んだ。もしそうだとしてもどうすれば前もってそれを藁人形のお腹へ入れておくことができるの？
そうだよアリサ、私たちずっと一緒だったんだから、これをやるのって少なくとも私たち三人には不可能だよ。
で主人公
手品よ。
私は少し間を置いた。
トリック、トリックだこれはっていう、
で、ジータレスミ402、電話の内容、まさに401だったな。結城は犯人は私たちの中にいると言った。そして誰かを殺そうとしていると。私はとても信じられなかった。まさに401番正解。もう、バッチリだね。で、403、気をつけろ、イサムさん。この推理に常識は通用しないぜ。まあちょっとね、難易度が高すぎますから。まあ俺ごときじゃ無理ですよね。俺ごときじゃこの推理はちょっとできませんよね。一番初めキャーポーポーとか言ってましたから、もう無理ですよ。もう北斗の拳でね、ザコが死ぬ時みたいですよ。パーピープペポーつってボーンって行きましたけど、それみたいなもんですよ。主人公ここで手品よって来ましたよ。手品、わかんねえや。行きます。
私は少し間を置いた。二人ともよく思い出して。あの藁人形を杉の木から外したとき、私たち全員が手に取っているわ。
ああ、確かにね。
あらかじめ用意さえしておけば、わずかな隙に藁人形のお腹の中へ忍び込ませることはできたはずよ。私たち三人になら誰にだってね。逆に言えば、これは私たち三人にしかできないことなのよ。
てんてんてん。トールも夏美も黙り込んだ。私の方を涙が伝う。
待ってアリサ、もしそうだとしたらそいつは簡単に割り出せるじゃない。
トールは血の気の引いた顔を上げた。
つまり私の名刺を持ってないのが X 氏だよ。
私は持ってるわ。これアリサ。私は名刺を出してみせた。
僕だって。
夏美もリュックから引っ張り出した。
私だってさ。
トールは名刺入れごと出してみせたが、その手がちょっと震えている。
残念だけど。
私は首を振った。
持っていても持っていなくてもそれは証拠にならないと思うわ。
X 氏はそんなヘマはしないだろうし、この名刺は前にトールが渡した相手なら簡単に手に入れられるんだものね。
てんてんてん。
二人は再び黙り込んだ。
ああ、こんな空気は嫌だ。早く元通りの中に戻って、楽しくみんなで笑い合いたい。
アリサ、もう一度だけ聞くけどね。トールは思い詰めたような表情で見つめた。
要するに、あんたはあたしらを疑ってるんだね。
選択肢。
A、聞いて、私は真実を知りたいの。B、違うわ、私は信じてるわ。C、わからない、ねえ、私はどうしたらいいの？
ということですが、C はこいつのキャラじゃないので、C は選びません。わからない、ねえ、私はどうしたらいいのは選びません。A でしょうね。A。聞いて、私は真実を知りたいの。で、地鳴り。夏美。
ギャー、また！
夏美が飛び上がった。突然、襖と屏風が揺れ、ろうそくの火は消えそうになる。
あ、あ、あ。
ろうそくはスーッと消えた。またか。今度は畳廊下は消えていないようで、障子壁だけがぼんやりと明るい。
ねえ、足音。
夏美が目を見開いた。
お化け。
足音が近づく。障子壁の向こうを、手の、ろうそく、手触わかんない、主触わかんないな。手のろうそくの明かりがひたひたとやってくる。テロ、まあいいや。
バカ、お化けに足があるか。しのさんが来てくれたんだ。
お化けに足がないっていう、もうどんだけだしっていうね。で、続き。トールが言った。
なんだ、そうよね。
障子壁、その人影が映った。そのシルエットは、般若だった。
ひた。
般若の影は部屋の小口へ向かってくる。
うわ、アリサ、あり
っていうね、はい。アリデベルチ。で、夏美とトールは完全にパニックっている。私は待つことに耐えられない。
迎え撃ってやるわ。
私は廊下へ飛び出した。ここでなんでむき出しの日本刀を持たない。お前は居合をやってるんだろう。
ま、待って、アリサ。
二人が慌てて追いかけてくる。びっくりマーク。私たちはそのまま立ち尽くした。誰もいなかった。無人の畳廊下がただまっすぐに伸びているだけだった。
あ、
ポッと室内が明るくなった。私たちの座敷に明かりが入った。
どういうこと？
私たちはすぐに駆け戻った。食材の火はすべて元通りについている。一体誰が？座敷の出入り口は他にない。小口を出入りした者は誰もいなかった。では誰が？私はすぐさま行動した。丹前と浴衣を、丹前でいいんだっけ？わかんない。丹前だか丹前だか、なんだか忘れちゃった。ごめん。この前教えてもらったのに。と、浴衣を脱ぎ捨てて、急いでクリーニング済みの衣服に着替える。
何？アリサ、どうしたの？
二人が慌てた。
あなたたちも着替えた方がいいわ。こうなったらもう何が起きるかわからないから。そうだね。
トールも夏美も着替えにかかった。もう仲間割れなどしている時ではない。
ねえ、靴はどうする？
トールが聞いた。
持ってきておいた方がいいわね。いざという時、裸足じゃ逃げにくいもの。
玄関までみんなで取りに行くことにした。用心深く東の綿殿を進んで、東の鯛の屋へ入り玄関へ出る。
あ、
夏美が急に足を止めた。
なんだよ夏美。
トールがじっくりとすくみ上がる。私も前へは出られない。
鬼が消えてる。え？
目をやった私たちは息を呑んだ。あの大きな鬼の彫像が確かに消え失せている。真ん中にズデーンってあったやつね。
急ぎましょう。
もうぐずぐずしてはいられない。私たちは靴箱からそれぞれの靴を取り出した。その時、なれぞう嫁に星とたれ。どこからか影にこもった歌声が聞こえた。アムチのコムチのよろずの子。枕さんでミイラ顔の業者が歌っていたあの歌だ。ナムナムやひじり坂も。もちすすり。私たちはぞっと顔を見合わせた。業者とは違う陰気な道間声。その声は東の鯛の屋の裏手の方から聞こえる。
調べてみましょう。
私は二人に言った。
そんな怖いよ。
夏美は尻込みした。
ダメ、このままにしておく方がもっと怖いわ。誰かいるのよ。それさえ確かめればいいんだから。
そうだね。トールがうなずいた。
考えてみりゃ、これだけ大きなお屋敷をおかみさん一人で切り盛りしてるわけがないんだから。
私たちは歌声をたどって恐る恐る東の鯛の屋の裏側へと回る。のり申し山の最楽あましにあましに。私たちが近づくと歌声はふっと消えた。裏側には小部屋が二つあって手前の板戸が開いている。
夏美、照らしてみて。
あ、うん。
夏美はもぞもぞとペンライトを取り出し中を照らした。そこは蜘蛛の巣だらけの物置だった。はみ出しそうにガラクタが溢れていて人が入れる余地はない。
ここではないわ。
私は小声で言った。二つ目の板戸は閉ざされている。
いい？開けるわよ。
私は手前の板戸に手をかけた。
あ、オーケ
ー。選択肢、私はそろそろと引き上げた。 B、 私はひとまず開けるのをやめた。 C、 私は一気に引き上げた。これも大事なのかな。選択肢じゃない、ジータ、404、ハンニャと聞いてゲルマンが現れないか見張りに行きましたと。ハンニャって言うとゲルマンが来るわけですが、どういうことだっけ、もうわかんねえ。で、405番、アリサ、私のゴリ押しが通用しないと。ね、もう得意のゴリ押しですからね、もうずっと押し出しっていう、もう、ね、ゴリ押し通用しませんよ、で、どうすっかね。まあ、当然一気に開けますかね、やっぱりね。私は一気に引き開けた。思い切って私は一気に引き開けた。中には誰もいない。そこは物置だった。真ん中は広く空いている。周囲には机や書棚などの言えてない古びた書斎家具が積まれ、三方の板壁には何かベタベタと貼り付けてある。
何？夏美、ライト。
はい。
夏美がその壁を照らした。
う、
胸が悪くなった。それはすべて死体写真だった。ほとんどが黄色く変色しているが、大きく3つのグループに分けられている。1つ目のグループは50年前の羅刹事件。血の海の座敷へ日本刀が放り出され、羅刹と思われる坊主頭の首とその妻の首が転がっている。向こうには二人の胴体があった。
ねえ、この奥さん。
トールがゾッとしたように、
あの掃除バーに似てない？似てないわよ、気のせいだわ。
私はそう決めつけて自分の中の恐怖を殺した。二つ目のグループは10年前のラジョー事件。ところ間にラジオ和尚の生首と指一本、そして前の事件と同様に放り出された妖刀村正と大ソロバンがあらゆる角度から丹念に取られている。三つ目のグループは1年前の岸明事件だ。群生する彼岸花の中に男の首なし死体が転がっている。失われた指と首の写真はどこにもない。三件とも明らかに警察の現場写真で、それぞれの司法解剖検察書コピーまでが一緒に貼り出されている。てんてんてん。私たちは声も出ない。
こんなものを一体誰が何のために。
私は隅の書棚に別のものを見つけた。
夏美、ここも照らしてみて。
それは古びたスクラップブックだった。開いてみると、まず首なし死体長野山中で発見の一面トップ記事、次からは一連の追跡記事が几帳面にスクラップされている。捜査に何の進展もなし。その見出し記事を最後にスクラップは終わっていた。ごめんなさいね、ちょっとね、ガサガサね。
アリサ、ここにもあるよ。
トールが隣の小机の引き出しから別の古いノートを見つけた。大学ノートをアルバムに使ったものみたいだ。どのページも大きな写真を剥がした跡がある。トールがそれをめくっていくと、その13ページ目にやっと写真が残っていた。
あ、
なんということだろう。それは私の写真で学友たちと談笑している姿だった。
私がなぜ。
誰かが私を盗撮した。そしてそれをこのノートへ残し、さらにこの帰国時のこの部屋へ残した。
ねえ、まだあるよ。
トールがそれをめくった。
ひ、
予感は当たった。 見開きの左右に2枚の写真が貼られていた。左ページには左手で犬を引いて散歩しているトール、右のページの写真にはデパートでいっぱいのおもちゃを買い込んでいる夏美の写真だった。
これはなんだ、これはなんだ、
私たち3人が盗撮されている。ということはこのノートは
何よ、これ岸明の女性遍歴のアルバムじゃないの。そんなもの誰がここへ。ねえ、まだ先があるよ、
夏美が叫んだ。確かに次のページも膨らんでいる。トールがそれをめくった。そこにはもう一枚の写真があった。見知らぬ若い女がはつらつとしてテニスに興じている写真で、それに大きく赤バッテンがつけられている。ラケットを振る右手には銀の指輪が光っていた。その下へ小さな新聞記事のスクラップ、車にはねられ女子学生即死の見出し。記事には死亡したのは学生の青沼志乃さん20歳とあった。
あ、青沼、
トールが叫んだ。
青沼志乃が死んでいたなんて、僕見たよ、この人なら僕今日何遍も見かけてるよ。
バカなことを言わないで夏美、
私は急いで猛言を封じた。実を言うとこの子なら私も見かけた気がする。
まさかあれがお化けだとは思いたくないけど、これ以上怖くなりたくない。トール、それいつの記事なの。
トールは急いで確かめた。
去年の11月29日、ねえこれ彼が殺された前の日だよ。まあ
完璧なアリバイ、もしかして結城はこのことを言ったのか。
でもアリサ、どういうこと。
夏美は泣きそうな声になった。
結城刑事は僕たちに嘘をついたの、それともこの記事の方がインチキなの。
見せて。
私はトールの手からノートを取った。その時不意に空気が重くなった。冷たい空気が吹き上げた。隅の暗がりがぼーっと明るくなって、黒い人影がせり上がった。それはラジオ和尚だった。
出た。
私たちは這うようにして飛び出た。飛び出した。どこをどう走ったか、這うようにして私たちは部屋の布団に転がり込んだ。
え？
まだ心臓がドキドキしている。乱れた息が収まらない。気がつけばトールも夏美も両手に靴を握りしめたままだ。私は靴とアルバムノートを持ってきていた。思考がまとまらず頭の中は真っ白だ。どう解釈すればいい。10年も昔に首を切り落とされて死んだ男がいきなり目の前へ現れるなんて、どうすればいい、どうすればいい。こんな時は、こんな時はそうだ、私は叫んだ。
ね、寝ましょう。寝ましょうじゃねえよ、なんでここで寝てんだ、もうどういうこと。お前ちょっと寝ましょうって言ったぞこいつ。おーい、寝ましょう、お前どう考えてもおかしいだろそれ。寝ましょうじゃねえだろ、こんな時はどうすればいいで、私は叫んだ。ね、寝ましょうと。
ね、寝る。
場違いの言葉にトールも夏美もびっくりしている。
そうよ、みんなでとにかく固まって布団の中でじっと朝を待つの。今私たちにできることはそれくらいしかないんだから、逃げろよ。
そうだね、お化け相手じゃいくらなんでも叶いようないし。
私はそのトールの嫌いな単語を否定はしなかった。お化けね、霊なんてものは存在しない、その考えに変わりはなかったのだが、私たちは一時にいろんなものを見すぎている。
整理しましょう。私たちは今二つの問題に直面しているわ。内なる問題と外なる問題、それらを一つずつ片付けていかなければならない。
ねえ、どっちからにする。
え、アリサ、じっと寝て待つんじゃなかったの。
夏美は亀のように頭から布団をかぶっている。
僕も仲間同士で疑い合うのはやだ。
私だって同じよ夏美、だからこそはっきりさせなくちゃいけないの。
万一の時に備えて私は靴を履いた。
二人とも履いておいた方がいいわ、いつでも逃げ出せるようにね。
わかった。
私に習ってトールも靴を履いた。夏美は布団の中でもぞもぞと履いている。こんな時なのにそれがおかしい。
ねえアリサ、とにかく時が時なんだし、アリサの推理が正しくても間違っていても X 氏が誰かって問題は後回しにしようよ。
靴を履き終わったトールが言った。
うちなることは休戦ってことにして、私たちの外で何が起こってるか、そこから考えていこうよ。賛成、僕もそれがいいと思う。
夏美とトールは共闘を組んだ。
犯人がもし私たち3人の中にいても、だとしてもだよ。だから休戦協定を結ぼうって言ってんだ。
トールは苛立っている。
それにアリサ、あんたちょっとおかしいよ。X 氏ってのは私たち3人を偶然に見せかけて、ただ出会うように仕組んだだけなんだろ。つまり X 氏は彼を殺した犯人とは別なんだろ。
そうよトール。
私はトールへ向き直った。
X 氏はその犯人をあぶり出したくて私たち3人を 出会わせた。私たちはその作戦にまんまと乗せられて、こうして犯人探しを始めているってわけ。
おかしいよアリサ。
それも、前からおかしいですよ。ジータですよ、406。
寝ましょうと。
ほんとびっくりしましたね。度肝抜かれましたよ。
あれはびっくりですね。寝ましょうと来たよ。お前、血迷ってんの、どう考えても。
そりゃびっくりしますよね。寝ましょうっていう。で、しかも寝ねえんだもん、こいつ。寝ねえで喋り出してんの。もっと、こいつ信じらんねえって話ですけどね。で、行きます。
おかしいよ、アリサ。トールはなおも突っかかってくる。あんたのその考えだと、私たち3人の中に彼を殺した犯人と X 氏の2人がいることになるんだよ。
ええ、トール、私はそう言ってるのよ。
変だよ。
夏美も叫んだ。
アリサはその中へ入ってるの？アリサは X 氏か犯人なの？
夏美、私はそのどちらでもないわ。
じゃあ僕かトールのどっちかが X 氏で、どっちかが犯人ってことになるの？僕だってそのどっちでもないよ。
私だってさ。
トールは畳を叩いた。
私だってそのどっちでもない。その論法で私から言うと、アリサか夏美のどっちかが犯人で、どっちかが X 氏だってことになるんだよ。僕だってだよ。
夏美がまた声を張り上げた。
僕から言えばアリサとトールが犯人か X 氏だってことになっちゃうんだよ。
ねえやめようよ、もうこんなことはやめようよ。
もっともっとみんなでみんなを信じ合おうよ。
信じ合おうよ。
夏美は泣いていた。夏美新しい絵じゃねえかこれ。初めて見たような気がするぞ。
子供のように泣いて怒っていた。
ひどいよアリサ、こんなことあんまりひどすぎるよ。
夏美の言う通りだよアリサ。
トールは布団へ座り直した。
大地、あんたなんでそんなに結城刑事の言葉ばっか信じるのさ。
ああ、私たちの関係がどんどん壊れていく。あまりの恐怖の連続とその疲れから、私たちはみんな気が立っているのだ。
アリサ、まだわかんないの？結城さんはあんたに嘘をついたんだよ。1年も前に死んでいる青沼志乃をさも生きているように見せかけたんだよ。
てんてんてん。
本当は1年も前に死んでるのに、今捕まえただとか、彼女の持っていた根拠から、証拠から犯人が分かっただとか言って、前提が嘘なんだから彼の言ってること全部嘘だって、なんで考えないのさ。
来たよ。
ねえ、トール。こうは考えられないの？
私は冷静を失わないつもりだ。
結城さんが嘘をついたとして、なぜそんな嘘をつく必要があったか。警察は私たちに揺さぶりをかけているんだと思うの？結城さんたちは私たち3人の誰かが犯人だという何かしかの証拠をつかんだ。
だからそれが嘘だって。まあ聞いて。それで私たちを内定していたら、その3人が突然同時に同じ新幹線で京都へ向かうことを知った。これは何かある。警察は慌てたはずよ。だから慌てて私たちを尾行して動き出した。
てんてんてん。
つまり私たちが結城さんと出会ったのは偶然じゃないわ。捜査本部のターゲットは最初から私たち3人に絞られていたのよ。
オーケー。だとしたらだ。
トールも本気でぶつかってくる。
アリサ、あのお篠様は何？あれはその捜査とどうつながるの？
私たちの中にいる犯人に揺さぶりをかけるための嘘話だとしたら？
アリサ。
呆れたようにトールは大きなため息をついた。
私たちははっきりとみんなでおしの様を見てるんだよ。あんた私たちが見たあれを一体どう説明つけるつもりなのさ。
トール、お化けなんてこの世にはいないわ。
お化けなんてないさですよ。
あれはきっと婦人警官の変装なのよ。
呆れたね。警察が何のためにそこまでするのさ。
それは彼を殺すとき犯人がその格好をしていたからよ。
私は初めて二人が知らない事実を口にした。びっくりマーク。トールはパクンと口を開けた。
アリサ、それどういうこと？
夏美はぴょこんと布団から首を出した。
あ、犯人がおしの様の格好してたってなぜ？
二人とも聞いて。去年の今日、11月30日の夜11時04分、犯人はおしの様の格好をして、岸明の首と指一本を跳ねたの。それを私はこの目で見たのよ。
二人は完全に血の気が引いている。
だから警察は私たちに、おしの様の格好をさせた女を歩かせてみせれば、私たちの中の犯人を動揺させることができると考えたわけ。
ヘック。
夏美は変なしゃっくりをした。
わかるでしょ？犯人にとってみれば、自分が犯行時に化けたおしの様の本物のお化けがやってきたと思うわけだから。
でも、どうして？
夏美はとうとう起き上がった。
どうしてアリサはそんなことを知ってるの？アリサが見たのはただの夢だったんでしょ？
そうだよ、アリサ。
トールも笑った。
警察がまたそんなアリサの夢をなんで知ってるのさ、ナンセンスだよ。君の推理は穴だらけだよ。
トール、夏美も聞いて。あれは夢ではなかったの。
え？
今まで誰にも話さなかった私の秘密を私は初めて告白した。
岸明が殺された時、私はその場にいて事件のすべてを見ていたのよ。
なんだって？
MMR ゴーと家なりが家なり、ゴーと家がなり振動がして、またろうそくの火が一斉に揺れた。
あんた、アリサ、今なんて言ったの？
私はその殺人現場にいたって言ったのよ。去年の11月30日、あの日は京都で友達の結婚式があって、私はこっちへ来ていたの。
トールと夏美はあんぐり口を開けた。
式場がちょっと遠かったから京都同じホテルを取ってレンタカーを借りたわ。式が終わって車で帰る途中、偶然彼の車を見かけたの。
話はスラスラと口をついて出た。
彼は助手席へ舞妓さんを乗せてた。彼岸花模様の振り袖の舞妓さん。その時はそう思っただけだったけど、今思えばそれがおしの様姿だったのね。
それって後をつけたの？
ええ、彼がどこへ行く気なのか見届けたくなって。
それで
彼の車はくねくねと参道を入っていった。尾行を気づかれないように私はライトを消したわ。
ブラインドアタック。
じゃあ、
トールがあえいだ。
じゃあアリサはその時ここに来てたんだね。なのに私らにはこの被告人は初めてのようなふりをしていたんだね。
ううん、違うわ。その時は全然違う道だったの。私はただ彼の車をつけただけだから、どこをどう通ったのかはわからなかった。多分この山の裏側から入ったんだと思う。
トールも夏美も息を止めるようにして聞いている。
40分ばかり山道を走ると、普通なら見逃してしまいそうな脇道があった。彼の車はそれを入っていったわ。私ももちろん後を追った。すると大きなトンネルへ出たの。
トンネル？
ええ、かなり古い大きなトンネルだった。彼の車はそれを入っていったわ。緩い上り勾配の長い長いトンネル。彼の車をつけてトンネルを出たら、そこでは一面に彼岸花が咲いてた。カミカミ。
彼岸花。
私は彼の車を見失ったわ。だからすぐに車を降りた。その時すごい雷が鳴って、いきなり雨が降り始めたの。しばらく行くとライトの明かりが見えたわ。
え、ライト？
ええ、照明用のライトだった。彼はそこで撮影をしていたの。日本刀を出してライトをつけてカメラを据えて。
雨の中を平気でおしの様姿の女に演技をつけてた。
それで？
その様子が見えにくかったから私は場所を移したわ。二人は一旦死角へ入って、次に見えた時は稲妻の中に彼の首と指一本が飛ぶ瞬間だったの。
びっくりマーク。夏美がごくりと生唾を飲んだ。トールはやたらと手の汗を拭いている。
それで？
私はすぐ逃げ出した。逃げながら振り返ってみたら、向こうへ逃げていく舞妓姿の女が見えた。私は後も見ずに車へ飛び乗ったわ。それからのことはよく覚えていないの。気がついたらホテルの前だった。きっともうあの道へは二度と行けないと思うわ。
じゃあこの帰国時のことは全然知らなかったっていうんだね。
ええ、全然。あの場所がこことつながっていたなんて、しのさんの話を聞くまでは全然。私はただ一面の彼岸花のところまで行ってすぐに逃げ帰ってきただけなんですもの。
なぜ警察に届けなかったの？
怖かったから。3日したら長野の首なし殺人事件が報道されてた。一方では岸明の死は遺族の手でバイク事故として処理された。私は怖くなったの。見た通りに話したら私が疑われるだけだと思った。事件も正確には把握できなかった。京都と長野同時に2カ所で組なし殺人事件があって、長野の方だけが報道されたのだってずっと思い込んでたよ。とにかくどこか異常な殺人犯がいる。もし私に見られたと知ったら私絶対に殺されると思った。このことは生涯誰にも話すまいと誓ったの。
それじゃあ彼を殺したのはおしの様の格好をしたその女だったんだね。
夏美が念を押した。
ええ、だと思う。殺す瞬間は見てないけれど、だって他には誰もいなかったんだもの。
待って、誰もいなかったんなら。
トールは鋭く突っ込んできた。
警察はなぜおしの様のことを知っているのかさ。
知っているのさ。
ああ、それはきっと市内で目撃されてたんだと思う。彼がおしの様姿の舞妓を車に乗せているところ。話に矛盾はないはずだ。
わかったよ。つまりアリサはそのおしの様が私か夏美のどっちかだって言いたいんだね。
トール、間違えないで。
私は慌てた。
ここが一番大事なところだ。ピンポンピンポン、正解。
よし、そろそろやめるかな。ここまで行ったけど、ここが一番大事なところだでやめよう。セーブ。ここが一番大事なところだでやめます。ここでやめます。さあここでどうなる。はい、ここから読んじゃうとまたぶっ放すことになると思うんで、ずっとこれはですね、あえてここでやめるべきだと。次回を待てにするしかないんじゃないかと。生殺しですよ、もう生殺しし、もう生殺しも生殺し、もうどんだけもううわってうーわっていう、もう文がどうだとかそういうことじゃなくて、もう気になるよ、もう結局どうなっちゃってんのこれっていうね、とりあえずもう気になる、うわ気になるな、とりあえずっていうね、はい。もう気になってしょうがないでしょ、もうこれじゃあ、 だってもう、もうさ、もう終わりそうだしね、そろそろね、多分。うん。でもここまで来てもね、さっきのあの主人公ぶっ飛んでるから、はい寝ましょうつってか寝ないからねこいつね、結局寝ないで喋ってるしね。で、ジータレスミ、まあ、407がこの生殺し感って書いてあるんですけど、生殺し感ですよ、もう生殺しですよ、で、408番、あまりの時間はダベリタイムですかと、ダベリタイムは10分間ですか、いやもうやめますよね、あ、そういや、あ、ダベるかなダベれるかなあれ、まあ、全然ね、興味ない人にはあれなんですけども、まあ、モンスターハンターもあれなんですけど、一応ですね、ラグナロク2、今なら無料でプレイって書いてあるんですけど、あの無料 ID 登録は一応しました。でもこのサブ PC じゃ動かないのかな、さすがに、うん、ちょっとさすがに動かないかもしんないけど、まあ、ちょっと触ってみようかなと、やるかどうかは別にしてね、そのずっとやるかは別にして、とりあえずそのちょっとまあ触れてみて、あーつまんねみたいなね、なるかもしんないし、あれ意外と久しぶりにこういうのもいいかもっていう風になるかも、もしかしたらね。一応自分はラグナロクのベータの1から、やってで、実際にそこからベータ2でちょっとまあ金も実際にリアルマネーを払って、ナイトっていう、まあ、職業がいろいろあるんですけど、ナイトをですね、実際に99まで上げたっていうことがありますから、なんだかんだで言ってこいつ本当にハマるかもしんねえと、モンスターハンターがちょっとね、でもねどうなんだろう、でもねもうそうやってガーってやんなくても、ちょっとまあチャットしつつみんなでわーってやるのが久しぶりにいいかもしんねってなるかも、うん、モンスターハンターばっかりずっとやってたから、久しぶりにこういうのもいいかもなっていう風になるかもしんないね。あとはもうレベルの上がりやすさだね、うん、でも結構面白そうなんだよな、システム自体はね。あとはもうその運営がね、あの相変わらずのところなんで、やりたい放題になっちゃうんでしょうけど、うん、システムは結構面白そうなんですよね、ラグナロクの2ではですね、武器を成長させるのもあれば、ジョブもそのなんだドラクエ的な感じであっち行ったりこっち行ったりできると。で覚えたスキルは、残しておいて、でスロットに入れる感じ、スロットっていうかマス目に入れる感じで入れ、覚えるのかな、覚えるというか、なんていうのかな、だから例えば俺全然やってないか知らないけど、 5×5 のマスがあったとして、難易度の高いっていうか威力の高い、まあ、高難度のそのやつに関しては 3×3 マス使っちゃうとかで、簡単なやつは、縦に2マス使っちゃうとかさ、なんかそういうような感じで、その 5×5 を埋めていくと。そうすればその人それぞれで、スキルの組み合わせがいろいろできますよみたいなやつ、合ってるこれわかんないけど、ちょっと昔説明見たときそういうイメージだったんだけど、だからその当然いいスキルをバシバシ入れることは当然できないし、細かいのも入れつつ、だからバランスよく取るか、それともでっかいマス目のやつをボガンボガンって入れるかとか、まあ、そういうイメージで自分は考えてたんですけど、合ってますからこれね。でその武器は成長しできるっつんで、で武器だから一番初めに持ってる武器もずーっとその成長していって、だから、変える必要がない、変えなくてもなんとかできるのかな、うん、うん、でもねジョブが移動できるってことはね、俺杖がをやろうと思ったらできちゃうのかと、なんつうの、僕の考えた最強の戦士みたいなやつですよ。回復もできて、 でもね、なんとなくみんな同じようにいきそうで怖いんですよね、そういう風になっちゃうと。何パターンかしか、あのこれこういうタイプ、こういうタイプ、こういうタイプみたいな、もうそれ以外やるなみたいな、のができちゃいそうで怖いんですけどね、逆にね、全部のジョブがいけちゃうっていうのになっちゃうと、結局回復できる遠距離がいたら怖いんじゃないのと思うんですけどね。回復魔法のできる遠距離型、相変わらず遠距離強いと思うんでね、よくわかりませんけどね、なんかそういう風な展開になりそうで怖いですね。そうするとあのパーティー組んでるのにみんな同じやつっていう風に なりかねないっていうね、そうそうそう、その辺がちょっとあの全くわかりませんけど、一番初めのなんていうのかな、いろいろシステム系の説明をパパーっと適当に見たときに思ったことですね。下手すると全員遠距離で回復もできるように、だから回復回しといて、回復スキルのできる遠距離がのパーティーがいたらもう俺杖になるのかと、可能性はなきにしもあらずじゃないかと、怖いですね、はい。そうするとね、そんなのができちゃうとね、わかりませんけど、まあ、ボットっていうんですけど、まあ、ロボットの略ですけど、自動で動いて、敵を倒していくっていうツールがあるんですけども、まあ、いろんなタイプのね。で、実際に自分ボット見たことあります。ボット見たことあるっていうのは、動いてるボット見たんじゃなくて、そのシステムですね。実際に、ボット動かしてるやつっていうののパソコンを見たことがありますけど、あれはすげえ。俺はそういうの知らないから、あれはね、一回味を占めたらね、逃れられなくなりますね、あれは。わかります、あれはね、当然ダメなんですよ、ダメなんですけどもあんなのね、手にしちまったらね、生身でやってるのがアホらしくなってくるっていうのがわかる、ほっときゃ勝手に1日で数十レベル上がってますから一番初めからほっとくだけで、で、ぐるぐるぐるぐるぐる、しかも軽いんだあれ。コマンドプロンプトを出しますよね、そのなんかアクセサリーから、あれの画面だけしかねえんだもんだって、びっくりですよとにかく自動でログインポーンってしちゃった。もう今は知りませんよ、今はなんかいろいろ対策練られてあれなんでしょうけど、昔ね、その自動でスコンスコーンってログイン勝手にして、まあそれも当然そのパスワードがどうだとか全部入れとくわけですけど、そうすると自動的にスコンスコーンってパスワード入れて ID も入れてログインするわけです。で勝手にキャラクター選んでログインすると、でログインし終わったら、ゲーム画面消える、落ちるんですよゲーム画面は。でコマンドプロンプトだけの画面になって、後でもうそこに自動で、マップも右上の方に簡易版のやつが出て、今どこ歩いてるかっていうのが点で表示されてて、でなんだ、攻撃いくつ受けた、いくつダメージ与えたらいくつ攻撃受けたっていうのがバーって流れ、ログが流れて、いくついくつの経験値で、コマンドポポって打つと、今アイテム何持ってるか、経験値はあといくつで上がるかで、1時間でどれぐらい経験値を稼いでるかとか、その辺のデータがブワーって出てくるんですよね。でコマンドプロンプトのそういったその軽いやつだから、もう全然メモリーが2ゴロとかしかねえ、適当なノーパソでももう一回だけログインしちゃえばいいんで、ログインさえできるようなパソコンだとできちゃうんだよね。ボットって何？ロボットっつうのはね、そう、ロボットから取ってんの。BOT。ボット。その自動で、ま、そのラグナロクっていうゲームは、その、マップに敵がぴょこぴょこ、まあ、いるわけですよ。で、ドラクエみたいにジャーンってその画面が変わって戦うんじゃなくて、もうその画面でそのままポコンポコンって叩いて、倒すという風にして、まあ経験値稼ぐようなゲームなんですけど、でジョブチェーンしたりとか、まあね、倒してアイテムがポロンって出たら、まあそれで、レアものゲットとか、まあそういう風な、まあ RPG、MMORPG なんですけどでそれを自動で動かしちゃうわけです。もうでその自動で動かす際の命令もドイツだけを狙えと、でルートはこういう風に動けっていうのももう入れとくわけです、プログラムの中にね。そうするとその通りに動いて、何マス以内にこの敵がいたらそいつを叩くと、
で、HP が何パー以下になったらこのアイテムを使って、このアイテムが切れたら倉庫に戻って補充しろまで言うんですよ。で、倉庫になくなったら商人のところに行って補充しろと、でまた倉庫に入れてみたいなやつも確かあったかな。とにかくほっといていいんですよ。もうそれ起動したら、その何かのエラーとかで落ちない限りはずっと借り続けることができる。うん、死んでも別にまた行きますからそっちに、でっていうか死にそうになったら、ワープみたいなアイテムがあるんですけど、ピューンって消えて、そのマップ内で、ランダムで飛ぶっていうアイテムがあるんですけど、そのアイテムでポーンって飛びますから、飛んで危なかったら逃げちゃいますから、でその回復、何 HP 何パーセントまで、回復するまで、止まると、で止まると回復していくんですけど、チートです、チート、チート行為、そうボットっていうのは、そうずるい行為です、当然禁止だって。もうはっきり言ってね、もうなんだこりゃっていう、やっぱ人間は疲れますから、やっぱり1日24時間動かすことなんてね、よほどの廃人じゃないかにできませんよ、しかも借り続けますからね、飽きますしね普通。それを飽きずに当然やるわけですよ、ずーっとその場でずーっと。だからレア物も勝手に手に入ってるんですよ、1日経ってると。なかなか手に入んねえってやつがあれ3つもあるとか、そういう風なの、なんだこれっていうぐらい、もう大儲け大儲けみたいなぐらい、っていうかもうゴミみたいなぐらいあるんですよ、そういう普通の人がやってて、全然手に入んねえみたいなやつが本当になんだこりゃっていうぐらい、で、実際そういうのを動かしてる人たちは何をするかというと、それで経験値を上げて強くするのが目的ではないんですよね。そうやってアイテムがレア物が入ると、でレア物が入ってそのアイテムを、まあそれレア物なんで高値で売れるんですよ、まあゲーム内のあれですよ当然、金でね、そのでそのゲーム内の金をリアルマネートレード RMT に持ってって、RMT っていうんですけど、リアルマネートレードって言うんですけど、ゲーム内通貨をリアルのお金で取引すると。だから、ドラクエで言えば100ゴールドを、100円でとか、そういうことですよ簡単に言えばね。だからあんまりね、ゲームに時間取れないような、でも多分ああいうの使ってるの社会人とか廃人とかなのかな、わかんないけど、あでも廃人と、まあ、ちょっとわかんないけど、どういう人たちがあれなのか知らないけど、とりあえずそのもうその金稼ぐのめんどくせえと、じゃあちょっとリアルマネーを払って、1000ゴールドを買おうかなとか、そういう人たちが買うわけですね。それでまあ相場があるんですけど、でそれで取引をすると。そうすればそのボットを動かしま、でボットなんて1体で動かしませんから、数十体で動かしていくんで、ものすごい量の金がそのゲーム内通貨が貯まるわけですよ。でそれを一気に売ると大儲けということらしいんですよ、やったことないですよ俺はね、そうだから、でそのボットが動くとそうやってレア物をいっぱい1日で手に入れますから、でそれを売りに出しますよね。そうすると相場がおかしくなるんですよ。せっかくリアルで頑張って動かして、例えばその、なんとかの剣みたいのが本当はその1000ゴールドするとするじゃないですか。だけどもそのボットがもう乱獲するんで、乱獲していっぱいその1000ゴールドの価値のあった剣をいっぱい取っちゃうんで、どんどん価値が落ちていくんですよ。で当然安く売り出しますから、1000で出してたところに対してそのボットを使ってたやつらっつのは800とか700とかで出していくわけですよ。で800、700で買われていきますけど、さらにその下げて下げてでいくんで、どんどんどんどん値崩れしていって、頑張ってやってる人たちはあれっていうね、これすんげー安い剣になっちゃったみたいな、そうすると頑張ってやってる人たちはなかなか金にならないね、
で、ちょっとジータレス見しますけど、ダベリ30分って書いてありますけど、30分はないね。あれおかしいな、俺何分やった。で、410番、ラグナロクっていつまで続くのと、知らない、もうね。で、411番、そんなことよりおっちゃん、紳士のスポーツ、ミンゴルやろうぜと。おい、ミンゴルダメ、俺まだパン屋の方がいいわ。でもパン屋ももう、数ヶ月、ってか半年ん、どれぐらいやってないかな、もうかなりやってないですよ、もう1年やってない、いや1年はやっ、もっと最近はやったか、いやでももうほとんどやってない。今どうなってるのか知らないパン屋で。412番、敵も遠距離攻撃してきて回復使ってくるんじゃねと。あー、そうする、そうしたら今度普通に前衛でやってる人は大変だね。逃げられて回復して遠距離してたらね、もう一向に終わりませんからね。まあ分かりませんけど。で、413番は、ボットって何、ロボットと。そう、 BOT でボットっつうんですよ。で、とですね、414番がチートって書いてあるんですが、まあチート行為ですね。で、415番、ラグナロクは永遠ですと。あれはまだやってんすか、どうなってんですかね。もう随分引退してから経ちましたから、もう分かりませんけどね。で、416番、24時間食べれるおっちゃんはボットなんだなと。俺24時間食べれねえしね、俺寝てる時あるよちゃんとね。で、417番、ゲームプレイしなくて何が面白いんだってあるんだけどね、これがね、やってみるとね、で、土地玉入るんですよ、リアルでね、つかね、あの一番もうね、飽きてきたやつが行く最終到達点みたいな、まあ言っちゃいけない到達点なんですけど、感じ、うん、何が面白いんだと思うんだけど、意外と見てるとね、あの分かりましたよ、分かっちゃいけないんだけどさ、ね、結構面白いこれっていう、うん、あの自分の思い通りにプログラムが動いてる感じ、簡単にちょっと1とか0とかそういうのを切り替えるだけで面白いように自分の思い通りに動く感じが、やべえこの感じっていう、うん。で、418番、ボイチェンで経験者風に語ってくれと。ボイチェンってあのなんつーのあれでしょなんつー、警察24時の時に出てくるあのモザイクかかった人が喋るやつみたいなやつでしょね。私はですねみたいなやつ、もうできませんけど当然、でもどうなんだろう、今ラグナルクのリアルマネートレードって1ゼニーてか、まあ、1ゼニーどころの騒ぎじゃないですけど、1メガとかメガ単位とかで、メガって100万って意味ですけど、まあ大体まあ知ってるでしょうけど、その1メガ単位とかで多分取引するんでしょう、1メガ、何百円っていう形なんだと思うんですけど、自分が知ってた時は確かそんな感じだったの、1メガ何百円だった気がするんですよね確かね。うん、だからもう意味が分かんなくなるわけですよ。そうするとね、1メガって結構ありますからね、100万円ですから、いくらゲーム内で言っても1メガってかなりある方ですからね、初めの方にしたら随分ね、だけどレア物を取引してんのは10メガとか20メガ30メガって言っちゃいますから、もう3000万とか2000万とか、まあ、今はどうなってるか知りませんけど、まあ、それぐらいで取引されるので、そうすると1メガじゃちょっと足んねえと、欲しいものが買えねえみたいなね。で、419番、 BBS の看板かっけーって書いてあるんですけど、 BBS の看板って何、あの一番上のやつ、俺のあのジータのデータ、俺が作った、俺が適当に作ったの、こんなんね、10分で作っちゃった、びっくり余裕、何のテクニックもいらねえ、10分で作っちゃった、10分で、これでも随分前だよこれ作ったので、420番、30分ダメなら15分までお願いしますと。これいけんじゃねえ15分は。つかちょっと待って、俺ダベリいつから始めた、ダベリタイムですかって書いてある408番さんが12時50分だから、俺15分はやったよこれで、421番、ラグナはある程度遊んで飽きるとチャットゲート化すよと。 あでもね、もう自分が引退直前ぐらいまで行った時、もう動かないですよもういいんだもんだって、オーラ吹き出しちゃったから、そう、もうチャットゲーなんですよ。でもね、あのチャットはねしやすいゲームでしたよ。あのだから、うん、チャットのシステムはね当時のその中ではかなりやりやすい方でした。あの友達と喋るパーティー内でとか、まあ、そういうのはいろいろあるんですけど、その切り替えとかのあれがね非常にその当時の中ではやりやすくて、うん、あとは、まあ、やっぱりね操作がやりやすかったからとっつきやすかったんだよな。 MMO 初めての人が触ってもうそこまで苦労しないような感じだったから、うん、そうだからね、うん、だ当時の中だとだって他のはねやっぱりねチャットがめんどくせえなっていうのあったもん。いろんな無料で出してる時に触ってみたけど、うん、そうだからね、あれはねとっつきやすさで一番初めね、うん、あーこれは行くの分かるわって感じはしたよ。一番初めはほとんどの人が MMO っていうのをそのなんつうのパソコンでねそうやってやるっていうまだあれじゃなかったから、そうやって出てきた時に、うん、で422番、ブラシでゴシゴシして作ったんだよと。そうよ、ブラシでゴシゴシして作ったの、あっさりですよ、ブラシでゴシゴシね、一瞬で423番、リアルマネーの相場はサバによって違うなと。サーバーね、サバって書いてあります。もし分かんない人いたらっていうことで解説ですけど、知り合いがボット使ってお金稼いで、リアルマネーと交換してパソコン買ったって聞いてボットに手を出しそうになったなと。パソコン買った、だから相当ボット動かしてるんですよ、もうやりたい放題みたいなね。特に運営がまあ、元宝っていうところなんですけど、そこはあの有名なそのなんつうのかな、ボットでもいいからとにかくゲームをやるお金を払ってくれるんだったらいいですみたいな、トーンで、まあ批判続出みたいなところなんですけど、うん、だからねまあ、やりたい放題なんですよね。だからボットだらけっていうのがありまして、もういろんな事件が自分の知ってるだけでも結構ありましたよね、そこがね RO の RO って、まあ、ラグナロクオンラインのその2もお前がやるのかお前がっていう風なあれだから、どうなのか分かりませんけど、うん、さっき言ったようにちょっとシステムだけはちょっと面白そうなんで触れてみて、とにかく触ればあの話せるじゃないですか、そのことについて、うん、だからネタとしてでもねちょっとね、こういうのでさっていう、うん、それがネタネタっていう感じ、うん、で、続けるかは分かりません。まあモンスターハンターもやってるってことでね、モンスターハンターこのガチムチ団っていう名前にしようかな今度な、分かんないけど、で424、会社辞めてジブリの背景描く人の面接受けようぜとね。もうね殺されますよね、そのこの程度でねジブリ行ったらね、てめえ何考えてんだっていうね、うん、もう多分ねあのハンマーでねあれだよ、ハンマーに 2,3 回頭叩かれますね、それでさっきのあのキリンさんのやつみたいでハンマーでコツコツって 2,3 回叩かれたらキリンさんみたいに怒らちゃうんってね、ほれほれ怒るのか怒るのかって叩かれちゃいますよ、で425、俺のやってるゲームじゃ1メガか、これあ俺ねメガはね大文字で書くからさ M が小文字だと分かんなかった。俺のやってるゲームじゃ 1M なんてポーション代ぐらいにしかならないと。 1M なんてポーション代、なんだポーション代っつうの、なんで 1M でポーションにしかならないのとどんだけインフレで、426番さん、僕の自作ノベルゲームです。ぜひ遊んでみてくださいと。ですね、heatdevil.com って書いてあるんですけど、すごい怖いですから、number1182.zip で、SRC ってなんだっけ ヒートデビル .com って何ですかね、わかりませんね。こういうのはどうすれば、したらいいかわかんないのでですね、ほっときます。申し訳ないですね。説明お願いします。427番さん、今のジブリ落ち目だろうからきっと採用してくれるよって書いてあるんですけど、もう言えてないですけど、口が回らなくて、あのジブリ落ち目だろうからってどこが落ち目なんだよもう落ち目じゃねえんじゃね、全然落ち目かな、いやわかんないけど、いや落ち目じゃないんじゃないのねえ。今ハウルの動く城がね絶賛停止中ですから、もうハウル動かない、もう城がね全然ボロボロですから、でもなんだろうな、っていうかなんだかんだで、あの早尾さんはあのやめるやめるっつってて、また作ってるらしいですよね、確かね。名前ちょっと忘れちゃいましたけど、なんだまだやるんだって、結局この人死ぬまで作るんじゃねえのっていうね。そうですよね、確か また何か手つけてますよね、何かね、ちょっと忘れましたけどね、何か手つけてるっていうのは知ってますね。で、428番、さっきの、ヒートデビル .com のやつですけど、怪しいと、ドットジップって書いてあるんですけど、それを回答したら何が出てくるんですか。で429番、ゲド戦記とか、っていうかさ、小学生っぽくね、なんか落ち目だからっていうのでさ、あの出てくるのがさ、ゲド戦記とかつって、その後はつったら死んねえみたいなそれだけで落ち目っていうのみたいな。で430番さん、こっちならいいですかと、ウップローダーで、ジップをウップしてますが、どうですかとね、怪しいって言われてんだから、なんかもうちょっとさ安全ですよ的なこと言わなきゃ、さすがに俺もね寝る前に何か踏むっていうのは最悪ですからね、ねえなんぞこれじゃねえんだからさで、431番、変なエグゼファイルがあるのは確認したと。変なのがあるってよ、どうする、変なのあるって、それじゃあ俺触れないよねえ何ぞこれになりたくないんで、てかね、あの時間も時間なんで、さすがに俺寝ないと、俺5時起きなんで、5時起きのやつがここまでやるか普通っていうね。そう、今日はねなんかちょっとあの調子が良かったかもしれないですね、結構喋りがあの軽快じゃなかったか、自分で言うのもなんだけど、結構あのテンポ良かったな、バババって喋ってる、脳みそがあんまり考えずにあの言葉が出てるのがいいな、調子いいですね、ね噛んでるけど。で432番、自作ノベルゲーム作ってて自分のサイト持ってない時点で終わっとると。ああそのね、せっかく作ったんだったら紹介しなさいよってこと。そういうこと、終わっとるか、いや初めて作ったってあるかもしれないよ、一応ねフォローすると、初めて作ったんでちょっとどうですかみたいなね、ということで、とりあえずさすがに触れられません、わかりませんからね。で433番、喋りが軽快じゃなかった、またまたご冗談をと、いや軽快じゃなかったって聞いてるんですよ、あれおかしいな、あれそういう風に聞こえた、いやちゃうちゃうちゃうちゃう、今回はなんか随分テンションが高くて良かったんじゃないのっていうことを言ったわけです、でもさすがにやばいから、やめます、はい、さすがにやめて寝ないとまずいんで、でも最近あれですね、ダベるとつきますね、結構ね、 ありがたいことにね、おっちゃんのサイトにリンク貼ってバンバン紹介しようぜとね、俺がリンク貼りまくると、それでなんぞこれと、信じたのにっていう風になっちゃうじゃないですか、どうなっちゃうか分かんないよ、だって怖いわ、はい、 せっかくだから30分までって書いてあるけど、もうやめろやめろ。でとりあえずファイルバンクで今日のウップして、で次回も彼岸花続きをやります。で、まあ、気になるところでやめてるんで、続きどうなるやらということで、はい、じゃあ、普通に今やめる、なんだかんだいろいろ喋っちゃいましたね。もしそうだな、でもメイン PC が生き返るんだと多分ね、ラグナロックの2は ID は一応取ったんだけどできない気がするけど、まあ、一応落として触ってみます。うん、うん、今触れんのかな、わかんないけど、まあ、その辺も後で確認して、うん、あとはモンスターハンター本当にやるよって方、両団員はですね、3人です、まだ1人の方は予約ですけども、はい、てか真面目に参加する方いたら連絡よろしくお願いします。スカイプのやつでお願いします、まあ、そうじゃなくても普通にねスカイプでね、俺を登録したいっていう方はねぜひね、寂しい、よし、この辺でお疲れさんでした、バイバイ。